何をやっても成功しない人が成功するにはどうすればいいでしょうか。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日がですね531回目の配信になっていると思いますが、張り切ってお送りしたいと思っております。取り溜めですので、おそらく10月某日に配信していると思いますが、撮影は10月の頭に行ってますのでご了承ください。なぜかというとですね、いただいた皆さんからいただいたアンケートでいただいたご質問にどんどん答えていくためには数が多すぎてですね、たくさん取らないと間に合わないと思いましてですね、今日はまた違う質問にお答えする撮影をしておる次第でございます。じゃあ早速いきましょう。今日のいただいた質問はですね、何をやっても成功しない人が成功するにはどうすればいいでしょうかというたった一行のご質問で、ございますね。多分ご質問だと思ってお答えしますので、ご質問ありがとうございました。非常にネガティブな匂いのするような質問だと思いましたね。結構私なんて何をやっても僕なんて何をやってもという感じなのかなと思ったりもしたし、いや私なんか何をやってもという方かもしれない。とにかくそういう感じだと思うんです。で、これに伝えてちゃんとお答えしていきたいと思うんですが、まあ僕自己啓発の、コーチとかではないので、まあ、僕なりの意見になるんですけども、まず答えを言うと、成功っていうのは何だろうかっていうことになり、まあ僕自身も何をやっても成功しないなって今でも思ってますよ。思ってます。なにお前は違うって言われてると思うから、僕なんかでもお前は違うんだ、君は違うんだと言われるかもしれないけれども、そもそも僕も成功してる、したというふうに思ったこと一回もない。あ、これは成功したなと思ったことはあんまないですね。これは別に努力家とか向上心の塊とかなんかそういうことじゃなくて、成功というものについての捉え方じゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まず、ちょっとこう、成功論って話っていろいろあるじゃないですか。だから成功って言葉僕ほとんどこの配信で使ったことないと思うんですよ。3000人の何とかの獲得に成功したという、果たしたということでは、刹那的な何かの数字を果たしたとか、たった一人の海外旅行を成功させたとかね、いう言い方をすることはあるかもしれないけれども、でも成功というなんか、そうなってる状態みたいなことって、使ったことない。なぜかというと定義がすごい難しいからだと思うんです。なぜかというと、成功っていうのはいろんな人によってこう捉え方が違うし、まあ、価値観も違うから、全然、定義してもしょうがないというのが一つ。もう一つは、視点変えてみたらいいと思ってて、成功っていうのを、見えるのかな？成功っていうのをですね、それか、成功というのを、この辺ですか。成功というのがあって、この成功した人がいるんだと。成功した人がいるとするじゃないですか。この人たちみたいになりたいみたいな、こう捉え方をしてるとしますよね。ここに自分が、まあ自分がいてね。自分がなんかいて、なんかちょっとこう。これ自分がいてですね。この人たちになりたいと思ってるじゃないですか。で、この人たちのこの成功ってのは大体定義としてはなんかわかんないけど、自由とかさ、自由とか。自由とか、人気があるとか、自由だったり、人気があったり、お金があったり、お金があったり、お金があったり、わかんないけど、なんか職業だったり。だいたいこれですね、人気、称賛されてて、称賛っていうのはフォロワーだったりかもしれないし、あと売り上げとか年収とか、わかんない。あと車、車かもしれないね。あとわかんない。家族かもしれない。素敵な奥さんとか素敵な旦那さんとかさ、なんか優秀な子供とかなんかわかんないけど、 なんかそんな感じ？なんか持ってるものとかなってるものとか、まあ、こんな感じの単位で成功で成功者という感じかな。で、こことを見てるときに、まあ、何をっても成功しないというふうに思ってるんだとしたらですよ。したら、僕これってすごい成功のお化けというふうに思ってるんですが、実はこれってこうなんかもう幻想でこういうなんかもうこういう足がない。お化け、幽霊みたいなもので、これに追っかけられるとですね、何が起こるかというと、自分が今いる位置、自由じゃなくて、みたいな。自由じゃなくて、お金もそのなくて、なんかみんなが素敵な家族もいなくて、なんかお金も持ってない、儲けてない、好きな仕事もしてないから自由じゃない、車もないとかいう感じで、こうギャップがありますよね、ギャップが。このギャップが埋めようと思って、で、いろいろ頑張るんだけど、そこに全く到達しませんみたいなことじゃないですか。到達する気がしないとか、到達しませんってことが成功してないんだというふうに捉えてるんだとすると、そうじゃない捉え方をで今日質問されてる場合もあるから、それはまた後で喋れますけれども、こういう捉え方をしてる場合、成功とか成功者みたいなものがあって、それは人によって違うでしょう。これが、前回と見たら絵を、自分の絵を売って好きに暮らしてるという状況を成功と呼ぶのかもしれないけど、とにかくそういう差がある。時に、これ実はお化けで、こんなものはないんですよね、その世の中に。だって今まだ見たことないんだから。ない。そこには誰か知らない人がいるかもしれないけども、僕らのことじゃなくて、なんか、なりたい姿であって、幻想じゃないですか、こんなの。幻想。で、成功法則、ナポレオンヒルさんは、燃えるような熱い情熱で、このようになれと、期限も決めろとかって言ったけども、こんなすればするほど、今の自分はここにいないことをもう痛感するだけなんですよ。俺はこうじゃないってずーっと思うじゃないですか。このよくわかんない人と比べて。未来のなりたい自分と自分を比べて、そうじゃない自分をずーっと認識するだけなんですよね。人だったらいいんですよ。A さんだと A さんと僕は違うってだけだったらまだマシ。この成功している自分っていうのは幻で、でもこことのギャップがある限り、自分とここには差があるという話を思うじゃないですか。でもここを目指して成功を目指してるわけだから、どういうことになるかというと、この状況だけが本当の自分なので、今の自分っていうのは嘘の自分であって、仮の姿ってことになるから、不完全な自分であるというふうに思うだけになることの方が多いと思うんですよね。成功というなんかわけのわからないお化けを追っかけていると、お化けを追っかけているはずなのに、本当の自分の方がお化けで、幻で、こっちの方が目標とする成功する姿だから、成功しない自分っていうのは幻の自分であって、なんか本来のものじゃないと。いうことって結構成功のお化けって僕いつも言うんですけど、不健康なんです。意味を、今を生きられないっていうか、今は仮の姿みたいな思っちゃって、なんかいつも不完全な自分になっちゃうと思うんです。で、これが、過度になると、でも、なろうとするんです。なろうとはするんだけど、なかなかなれないですよ。人気があって、金もあって、素敵な家族もいて、どうのこうのって、そう見える人は、いるかもしれないけども、内情を見たらね、どれか欠落してんすよ、大体は。そんな、うまくいかないですよ。そんな全部無理です。まあ、それ言い過ぎか。でも、まあ、そうですよ。まあ、それいいとして、だから、自分が、なんか不完全だと思うことによって、さっきみたいに何をやっても成功しないから私はダメだとかっていうふうになるのも、まあこういうことって多いんじゃないかなって思うんですよね。成功しないとそもそもダメなのって話がまああるってことが一番言いたいんですけど、僕は。成功というある種の定義があって、そうしないとダメなのかというのがまず一つ。でもこれは、生活に僕は今困ってません。で、独立もしていますから嫌なやつにごめんなさいというふうに言う機会もほぼない。ほぼないですね。いろんなことを考えて謝ることはありますけども、でも嫌なやつにヘコヘコするとか、こいつなんだよと思うやつに対して従わなくちゃいけないってことはまずないし、どこか会社に満員電車に乗れていくこともない。ないです。明日クビになったらどうしようという、明日商売がダメになったらどうしようという不安はあるけれども、でもクビになったらどうしようとかですね、定年してからどうしようというのはない。体力的に自信はなくなるけれども。いうことで言えば、何言ってんだよお前ということかもしれません。知れませんけれども、でも、 やっぱりその成功しなきゃいけないっていう話はおかしいですよ、おかしいと思うんです。って考えると、今日のさっきの、ご相談じゃないと思うんだけど、何をやっても成功する人が成功するにはってことになると、そもそも論として、この成功っていう定義については、何からならなきゃいけないというふうには思わない方がいい。 B ということを成功の定義にするのがそもそも無理があると思うんです。もしそうだったらですよ。で、そうじゃない時とか、そうじゃないためにどうするかなんですが、何をやっても成功しないっていうことに対して、何をやってもっていうのが何をしたかってことだと思うんですけど、例えば何だろう、何をやっても成功しないって言われますよね。例えば、アフィリエイトをして独立をしたかったけども、ブログを3ヶ月ほど書いてみたけれども、うまくいかなかった、だから何をやっても成功しないのその1。次はアマゾン転売が素敵だと言われたから、アマゾン転売もしくはバイマの転売をしていました。2、3ヶ月一生懸命商品のリサーチをしたけれども、商品が見つからなくてなかなか売れなかった、これがうまくいかなかった。何をやっても成功しない、何をやってものその2つ目とかね。あと、コーチングをしようと思って講座を受けてみましたが、途中でやめてしまいました、みたいなことで3つ目とかいう感じのことをおっしゃっているんだとしたら、したらですよ、どれぐらいの分量をなさったのかというのがまずありますね。あります。例えばバイマのリサーチ業務ということについて、もちろんある時間ない時間があると思うんだけども、毎日 4、5 時間、大げさかもしれませんけど 4、5 時間ずっとリサーチをして、角度を変えて頭を柔らかくしてリサーチをして、自分ができる範囲で出品してということ。リサーチっていろいろいろんな角度があるからね。とにかく自分の国で店舗でしか手に入らなくて値引きをしてないブランドは何なのかという見方もあるし、逆に売れてる人たちをトレースしていって出品する方法もあるだろうし、いろいろあるんです。あるんだけど、そういうようなリサーチという業務と出品業務というものに4時間以上没頭して3ヶ月を過ごしたのか、そして出品数については500、600をちゃんと超えるぐらいやったのか、でもそれに対して、15万、20万の利益が出たときに、それを失敗と呼んでるのか、成功と呼んでないのかっていうのはあると思うんだけど、大抵は、その分量がそもそも分量と期間ですね。分量かける期間だと思うので、数かける期間というのが、果たしてない、果たせなかったことで、その、皆さんが言う、あなたが言う成功ということができなかった。だから私は何でも成功しないのという言い方をする人の方が多い気がするんですね。何をやってもうまくいきません。何をやってもうまくいきませんっていうならいいんだけど、成功しないっていう表現っていうか、その、成功するための、成功、その行為が成功する。例えば売り上げを上げるということだとしたら、売り上げを上げるための行為が、その分量が全然、期間と分量が足りてない状況であれば、うまくいかないに決まってません？うまくいかないに決まってるから、ということは言葉の定義として、言葉の使い方として、何をやってもうまく成功しませんじゃなくて、何をやっても続けられません。何をやっても続けられませんとか、何をやっても全うできません。嫌になっちゃいます。ということの方が、正しいのかもしれないなというふうに、思うんです。違ったらごめんなさい。違った場合は後で説明します。なので、何をやってもうまくいかないっていうのは、何をやっても続けられません、何をやっても飽きてしまうんですということの方が、僕の経験上多いです。自分でもそうですね。何やってもうまくいかない、何やっても続けられないことの方が多いですね。ということは、ここを目指すのではなくて、続けている自分ですね。成功者とかじゃなくて、続けてる人ですね。続けてる人。続けてる人というのを 続けることに成功したというのを目指すと、絶対成功しません？続けるだけなんだから。で、そうするとその上に何か成果と呼ばれる、まあ、あなたが言うところの成功みたいなものがあるかも。だから続けるということをまず成果に捉え、成功だと捉えた方がいいと思う。続けることを成功だと。続けられることは何かってなるから、根性論という話もあると思うし、そもそも続けなければ何にも手に入らないという世の中の道理を腹に落とす必要があるかもしれません。ね。まあ、これしかないと思います。もちろん嫌なことって続けられないので、続けられそうなことを続けるしかないんだけども、続ける。で、もし本当に心の底から私は何やっても成功しないと思っているんだとしたら、続けることだけしてみたら、根性を出してしてみたらどうかなとは思います。何でもいいですよ。アマゾン転売、フランスのアマゾンに出すのか、イタリア、イギリスのアマゾンに出すのか、日本のアマゾンに転売するのか、バイマーを出品してみるのか、アフィリエイトしたくてブログをいっぱい書いてみるのか、全部大変ですよ。リーダーになりたくて、YouTube やってみるのか、もしくは広告でいくばくかのお金を使って LP 作って売るものを売ってみるのか。でも何でもいいんだけど、続けるということを、やり続けるということを、ノック。あ、出ないじゃなくて。なんだよって、誰か出てきますよ。みたいな。これをね、やったらどうかなと思いますね。そうだとしたらね。そうだと思います。で、もし、そうじゃないと、いや、お前には分かってないということもあるでしょう。ご意見もあるでしょう。僕は、そもそも、この、最近読んだ本でもね、貧困というのが、自己努力とか自己犠牲がない人が、なることだというふうにやっぱ思いませんから、環境とかね、最初からの条件ってやっぱあるから、そういう意味でおっしゃってるんだとすると、ちょっと今日の話は薄っぺらいでしょうね。僕の話は薄っぺらいと思う。でも、そうじゃない人の方が、こういう質問することが多いから、ちょっと、この話をしていました。もしそうじゃないとしたらね、いや、続けてるよと、ノックしたって、あーいって出てこない誰もっていうんであれば、なんかね、いや、でも続けてんのかな、本当に。うん。何をやっても続かないって意味だと今日は定義しちゃいましょう。そうじゃなければまたね、教えてください。だから続けられないんですって意味だと思うんだよな。続けれることを見つけることになると思うんだけども、でもね、続けたことじゃないと自信もつかないし、俺だったら、私だったら儲けられる、私でも儲けられそうだと思えないと思うんですよ。ちょっとやってダメ、ちょっとやってダメってなっちゃうとね。だから逆に続けられない人だとしましょう。続けられない人だとしたら、続けなくちゃいけないような商売を選んじゃダメですよ。続けなくちゃいけない商売を選んでる。もっと刹那的にパンパンって当たり事故みたいにお金が儲かるような商売した方がいいです。例えば、今すぐ客と呼ばれるような、図面書きます。いくらです。再生くださいとかね。もしくはもう転売して商品出した。売れた。出した。売れた。みたいなことをしていくゲームの方が多分、早いんでしょうね。だからまあ、お客様が復活してくれば、本当海外にいらっしゃるなら通訳とか、観光プライベートガイドとか、バカにせずにね、パーンってやればパーンってお客さん来るから、それ続けなくていいもの、続けなく、成果までがすぐ短いものを選んだ方がいいんじゃないかというふうには思いますね。続けられない性格のくせに続けなくちゃいけないことを選んでるかもしれないね。かといってすぐ結果が出るものは僕は嫌だ、私は嫌だと言ってる人は、それはわがままだと思うんです。自分のことを分かってないというふうに思うので、まあ、その辺ちょっと考えていただければなと思います。はい。まあ、今日はちょっと一行だったんでこれぐらいですけど、また何か意見があれば、感想なんか教えてください。質問本当にありがとうございました。頑張っていきましょう。まあ、でも成功しますよ。成功っていうのは人によって違うけどね。僕も目指すところ頑張っていきたいと思ってますので、一緒に頑張っていきましょう。はい。今日はね、雑談のような話の続きのような話で、まあ、成功の議論が出たので、ね、ちょっと話すんですが、友達とね、ちょっとこう、世間話をしているときに、なんか、まあ、お金がないときに限って家電って壊れるよねって話になったんですよ。例えばお給料がない 僕ら独立した時ね、独立した時で毎月のキャッシュフローギリギリ家賃と食費と払ったらもう子供の幼稚園のお金とか払うだけでもう限界だと、何もできないと思って、ペットボトルとか買うの躊躇するような時に限って洗濯機が壊れたりとか冷蔵庫壊れたりとか電子レンジが壊れたりするんですよ。生活必需品が壊れたり、うわこれもう買わなくちゃいけない、めっちゃ高いなみたいな、かといってボロボロの中古を誰が使ったかわからない洗濯機っていうのは、僕ならもうニッチもサチもなかったらそれを使いますけれども、嫌ですよね。家族はねそれが嫌だったりするわけですよ。だからもう買わなきゃいけないとかなってすごい落ち込む。なんでこんなとこに限って壊れるんだと思うって話を友達、彼も同じような経験してたんで笑ってたんですよ。家電がなくなる、家電壊れるあるあるみたいな話をしてたんですけども、ただいろんなね最近不幸な事件もございますね。まああえて触れませんけど、いろんなご不幸がありました。あの見てた時にもちろん分かりませんよ、分かりませんけども、まあ楽観的に言えば、テレビ壊れたらどうしよう、冷蔵庫壊れたらどうしようと思ってるぐらいがちょうどいいのかもねと、必死なんでね生きるのにという、まあ、それがもう劇的にもう何にもなくなったらまた違う悩みが出るんだろうけども、そういうわーどうしようみたいな状況が、まあ、結構いいのかもねって話をして笑って、まあ、二度と嫌だけどって言ってたんですけど、でそれはそれとして今日の成功の話で言うと、僕はですね会社員の頃ですね目標を立てました。独立してどうするかって目標を立てまして、その時の目標が、個人資産が4億、まあ日本にいう富裕層っていう5億円の、資産で、金融資産が5億円、年収1億というのが富裕層ということらしいんだけども、まあ僕が当時考えたのは4億の個人資産を得る、そのために4億で会社を売ると書いてましたね、書いてました。でその4億でを 5% で何かの金融資産として回し2000万円ぐらいのキャッシュフローを得ると、不労所得ですよ、得ると。で、まあ、資産管理会社とかにして、まあ、そういう、なんか分かんないけどファイナンスのアドバイザーを取って、で2000万で悠々自適に朝起きて、よっ今日来週ハワイ行こうかなって言ったら行くとかね、今日は海行こうかとか、今日は子供と遊ぼうかとか全部決めると。そして外車の SUV に乗って、当時のイメージは、ね、何だか忘れたけど、外車の SUV とでっかいのを借りたかったんですよね。で、なんか言ってました。で子供には高等教育を受けさせてとかいろいろ書いてたんですけど、そんな目標を持ってたんです。でしかも、ただし、自分の時間を切り売りするような仕事は絶対にしないこととかですね、その得るための ストーリーとして、そういう仕事は絶対しないこととかね。だけど年収は、その状況、会社を4億で売るまでの間の月収は、なんだっけな、70万か60万か忘れると、を超えてることとかね、書いてたんですよ。これが僕のこのお化けですね。お化け、成功のお化けだったわけですけど、でもね、全然行かないじゃないですか。なかなか行かないので、会社は今持ってないしね。で、その時はね、やっぱね、自分じゃない感じです。もう俺は違う、俺はここなんだと思っててですね、なんか今を生きてない、いつも上の空。全部上の空ですよ。もう、まあ、子供と公園に、まだちっちゃかったすぎた時も、なんかぼーっとこうなんか、違うこと考えてるみたいな。まだ行ってないとか思って、なんか今を生きてない。ね。思ったりしまして、うわ、いかんと思ったこともありましたけども、ずっとなんか今を生きてなかったんですよ。なんだけど、独立してですね、その知ればからもそう思ってました。そう思ってたけど、全然、できないですよ。もう全く会社を4億で売るも何も、年収、月収60万も何もなく、もう何もないんですよ。やべえしかなくて。で、そういう時に限って、僕はエアコンだったかな、エアコンが壊れたりして、でも夏が来るみたいな話になってですね、やべえと。で、あの時は、まあ、頼むっつって、こう、中古のね、リフォーム屋に行って、クソ安い誰が使ったか分かんないな、エアコンを買ってきましてですね、おーおー言ってるのを使ってましたけども、その時は、もう必死じゃないですか。うわ、やべえと思ったから、これがもう、バーンとこう、ふわってこう、もうなんか、後ろ向きに全部消えまして、このお化けが消えて、もうテレビとかも壊れちゃうから、これを買い替えるためにどうするかっていうふうに話が変わるんですよ。そうなると、とにかく生活できるという自分になるために、 労働しなくちゃいけないようなホームページ制作をやったりとか、コンサルティングを始めたのもそうですよね。自分の時間を使うんだから、僕の当時の発想だったら絶対やらない業種だったんですけど、やってるわけですよ。今でいうオンラインプログラムだったらね、昔でいう情報商材だから選べたかもしれないけども、とにかくすぐにお金になることっていうのは自分の身を削ることだったので、それに取り掛かることによって生活できるようになって、洗濯機も変えてみたいな話になっていったんだけども、彼と話してるように、その状況が一番でもねリアルだったんですよ。やっぱリアル、ここになんかこれと俺とは違うというふうにこういう顔しなくて、なんかもうちょっとこう、もうちょっと笑顔っていうか、やってるぞみたいな。でまあありがとうとか言われながら、ね、結構意外と面白いなこの仕事もと思って、でパッと気づくと絶対時間なんか使わないぞと思っても、意外と仕事をして人から感謝されたりとかってことを意外と喜んでる自分がいたりとか、生活が豊かになっていくことを喜ばしいと、今はこういうことで喜ばしいと、子供の靴も変えるとかねいうことを喜ばしいと思う自分がいたので、そういうところでやっぱ成功のお化けみたいなことから逃れられた。もちろんこういうやりたいことはいっぱいありますよ、やりたいこといっぱいあるけれども、あくまで今のベースに対してアドオンできたらいいなと思うようにしていて、今と向こうのギャップに対しておののくっていうのはまあだいぶなくなったなって自分でも思うんです。だからやっぱり今のこうリアルなね、感じでテレビが買いたいとかさ、テレビが買いたいっていうのは成功って言うと変だけど、まあなんか焦るというか、今をリアルに生きるっていう材料がちょっと手に入ると、このお化けって消えていくなって思ったりもしますね。まあ、かといって今の会社で勤めてる会社とか、今の配偶者の方か知らないけど、なんかもう嫌なことを良いと転換しろというような、なんか説法みたいなことはもちろん思わないんだけども、何かちょっとしたことを始めたり、何かちょっとしたことを続けるとか、何かちょっとしたアドオンを手に入れるために必死になってるっていうところはすごいリアルなので、手触りもあるし、何かそうなるとこういうお化けみたいになるし、何やっても俺ダメだなということを考える暇がないですよね。暇がない、そう考える暇、とにかくもう来月のお金みたいなになってくるから、それはそれでありがたかったなって思ったりもしますね。今もだって今日だってこれ一生懸命喋ってるじゃないですか、僕。こんなんするつもりなかったですからね。この頃は、お化けを見てる頃はね、そんなん、へえとかで、労働者がやることだ、みたいな。思って、金持ち父さん、貧乏父さんのインベスターにならなきゃいけない、みたいな、思ってましたから。でもやっぱりリアルに、目の前のことを感じることによって、いいの。だから来月テレビが壊れたらどうしよう、みたいなのってのは、良い経験だな、という話でございまして。だからまあ、お金がない時に限って、保険の支払いが来たりとか、車が壊れたりとかっていうのはあるあるだと、まあ結局ハロー効果だから、いつも起こってるんだけど、金がない時に限ってその事故が目立つということはあるんですよ。だけど、まあ多分お金がない時に限って、洗濯機壊れるあるある、皆さんも経験いただければ、この気持ちが分かってくるんじゃないかということでございまして、今日の雑談にさせていただきたいと思います。また次回お会いしましょう。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさん と呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。